その庭って僕は家庭料理的であるべきやなって自分は思ってる
んです。さっきのその持ち主が作るっていう部分で言うと特にそうやな。
その、まあ、土井さんが言うのは、料理っていうのは美味しくなくてもいいんですよと。
美味しいもの研究所やってんのにな。
そうそうそう、必ずしも美味しくなくていいんですよ。で、同時にまずくなりようがないんですよ、とも
言うね。
それはそこがやっぱ自分が手をかけるっていうことの奥行きだと思います、
ね。
で、なんかね、なんやろな、その美味しいっていう結果だけを見るから、なんかね、いや人美味しい人に作ってもらった方がええやんとか、外食にしようとかなるんやけど、なんかそういうことじゃないんですよ。家庭料理も庭も、僕なんやろな、まあ、趣味思考って言われてしまえばそれまでっていうふうに僕は折れません、これはもう断固として言い切りますけど例えばね、この間も福岡行ったんですよ、で、つむぎさんっていう、まあ、花屋さんですねの方が、まあ、主催されている野草塾っていうのに行ってきて、まあ、そこで初めてつむぎさんのお宅にお邪魔したんですけど、まあ、前庭があるんです。その前庭がめっちゃいいんですよ、でめっちゃいいって別に見た目がいいとかじゃないねん。
俺その話したいですね。
やろそう、見た目がいいとかじゃないねん。なんかうっそうと、あ、じゃあこれね、ラジオでは伝わらん、後で注釈で写真載っけようかな。1枚だけ僕写真撮って、そのつむぎさんの庭のね、それは
入り口
の写真なんですけど、これ入り口、
あ、ここちょっとこうトンネルやな、
なってるやん。
いや、とてもね、あの人ん家の庭の入り口だとは思えない。でも、やぶじゃないな。なんか、ちょっとした森の入り口やな。そうそうそう、
やぶっていうほど荒れてない。
荒れてない。
だギリギリの均衡を保ちながら、で、くぐったら、あの山の中歩いてる気分が、包み込まれる感じ。で、これって、見た目の話じゃないんですよ。その包み込まれるって見た目じゃないから。
そうやな。
で、ここでちょっとまた一汁一菜に、
はい、
戻ってみると、
はい、
13ページやったかな。
あ、開けてました
か。すごいな。
多分一緒じゃない。
あ、そうやな。あ、結構ここら辺かかってる。
てるね。
そう、僕ここなのしたかって一個で。まあ、庭の、重要な一つの指標に心地よさってあるじゃないですか、はいはい、で、心地いいの土井さんの定義すごいなと思って、で、土井さんの定義書く、言うと、自然は自然とよく馴染む、このことを心地よいと感じますっていうことを言ってて、これすごいよね。
この論理めっちゃ好きというかハマりましたね、
で、だから、このちょっと戻ると、食べ飽きないご飯と味噌汁漬物で、どれも、人間が意図して漬けた味ではありませんっていうんですよね、で、つむぎさんの庭も意図を感じない、できるだけその植物、木々、草花たちがしたいようにしているような感じで、できるだけどっちかというと手を入れないことを旨とした庭に僕は感じた。で、つまり 自然に近い、
うん、この最後に人間技ではないのですって書いてる、まあ、俺はこの、一段落なんやけど、一段落の上に無作為って振ってて、はい、その前の段落には作為って振ってんねんけど、ここはもう人工的なものというのは食べてすぐに美味しいと感じるほどに味がつけられています。そういった人間が味付けをしたおかずというのはまたすぐに違う味付けのものを食べたくなりますっていう、この味付けっていう部分って多分ね、庭における装飾の話と全く重なる部分で、だからここがやっぱり作為的であると、あの飽きる、
うん
うん、
そう、僕ね、この飽きる飽きないっていうところが、すごく面白いなと思っていて、なんやろうな、飽きないってめっちゃ大事なんですよ。
飽きないって大事
で、っていうのはさっきの生態で言うと、飽きないが飽きないから、
うん、
っていうことを言うんですよ。
飽きないって、あの商売の商、
そうです、
うん、
その人が飽きないで続けられることがその人の飽きないなんです、
うん、
で、僕の庭への入り口はそこなんです、うん、あ、これ結構飽きなさそうみたいな、
うん、俺もそうや、
クリずっとやれそうみたいなところがあって、うん、で、なぜ飽きないのかがやっぱりここなんですよ。人間技ではない、
うん、
でも僕らの一心を超えているところにあります、
うん、
っていうところで、まあ、それこそね、このすぐ後に味噌や漬物が入った亀の中には、微生物が共存する生態系が生まれて小さな大自然ができていますと。で、味噌や漬物という自然物は人間の中にある自然、
うん、
もしくは自然の中に生かされる人間とであれば無理なくつながることができるんですと。僕らね、会社で味噌仕込みを、
はい、
年末にねしましたけど、まあそういう感じで言うと、その味噌がめは割と庭って僕は思っていて、その植物っていうか微生物育てる庭みたいな、
うん、
で、まあ、土と内臓で言うと体内の庭っていう言い方をするんですよね、うん、その自分の消化器官の中にある微生物たちがよく生きられるように配慮するっていうあり方、
うん、
でそれこそ、とかコンポストとか、
うん、
まあ、体内であり体外の、いわゆる微生物たちっていうことを考える顕微鏡規模の造園っていう言い方を
土の内臓
ではするんですけど、
うん、
でそれがやっぱり自然を考えるっていうことであり、で僕らもまたその自然であるので、結果心地よいと感じるよねっていう、
うん、
でここにおいて作為をやりすぎるとそぐわなくなってくる、
うん、さっきの美が逃げていくっていうのと同じ話になっていく。ねえ、まあまあ、どうせうちの職場の人は誰も聞いてないから、
はい、
言うけど、結構やっぱりそっちの話に偏ってしまう。これも多分みんなそうなんかなと思うけど、やっぱり俺は職場じゃない、俺は庭でいろんな草を、
うん、
まあ、招き入れたいし使いたいし、はいはい、使いたいというか勝手に生えてくるものをどうこうしたい、うん、でもやっぱりまあそれが、一般的に受けないみたいな話も分かるから、うん、よくそういう話をするけど、うん、やっぱりどうしても見た目の話になってしまう、
はい、
なんかそれって見た目良くないやろみたいな話にすぐ行ってしまうんやんか、うんうん、でこの間もそうやってで、まあ、春日をやってても思うことであるし、
うん、
そのなんていうんだろう、こういう知識、何かについて知るっていうことが、その美醜を超えた関心というか、その存在自体を喜ぶことができるっていうところに至れると思ってて、
はいはい、
あのだからこそ何かについて知るっていうのはすごい大事なんですよね。だからその俺たちがやることってその庭作るだけじゃなくて、例えばそこに生えてきた植物についてあの施主の人に話すとか説明するとか、はい、っていうことも庭師の仕事で、それをすると自分がその植えたりしなくても、うん、勝手に生えてきたものの存在を まず気づけたり、でそれに喜べたりってするとその庭のレイヤーが増える。なんかそれは庭師の仕事やなって最近ちょうどその話になったからすごい思ってましたね。だからそのもちろん作為無作為の話でもあるんだけど、そういう、言葉による説明かな、なんかそういうことも重ねていくべきかなと、これは施主を選ぶんですけど、
僕が野草塾に通う理由はまさにそこで、その何やろうな、美酒を超えてんのよ、で、あの美酒を超えているのは、なぜかっていうと、繰り返しになるけど、その一個やっぱ知識量なんですよね、その例えば今日八重むぐが、休憩中にね、
ちょっとコンビニに、
コンビニに寄ったんですけど、その道中、コンビニ向かう道中に、なんか大きい、これ大きい難点やなと僕は西田さんに話しかけた時に、それもそうやけどさ、このヤエムグラムなかなかやでみたいな話してたじゃないですか。
なんかね、もともと刈り込まれてたサツキかなんかが結構傷んでて、でその隙間からもうヤエムグラがサツキを突き破っていっぱい生えてきてるみたいなところがあって、
で今日ね、たまたま、その紬さんからメールが届いたんです、これは参加者全員に届いたメールなんですけど、要はその野草塾の簡単な復習をまとめましたっていうメモが届いたんですよ。でその八重むぐら、あの八重むぐらですよって言いたいけど、八重むぐら知ってる人どれだけいるんかって感じなんだけど八重むぐらはクリーバーズっていうらしくて、
英語で、
はい、でこれの紅葉、扁桃腺腫れた時とか、に
マジ
でリンパ系、高血圧に、これはお茶にできます。
お
で生活の木に売ってる、なんかもう商品化もされてる、あのお風呂に入れてもいい、で、こんな身近に素晴らしい草がって書かれてるんですけど、急に感動が現れてるみたいな。ヨーロッパではよく使うらしいんですよ。ただ日本では雑草扱い、で味キャラメル風味でババロアのカラメルに使っていたとのこと、今は多分使われてない、かつて
かつて
でコーヒーのような苦いような味、キャラメルとかちょっとコーヒー風味なんでしょうね、でこのヤエムグラっていうのはアカネ科なんですけど、さっき言いましたね、コーヒーもアカネ科なんですよ、
せやった
アカネ科は結構有用な植物が多いんですよねみたいな話をしてたんですけど、あのヤエムグラなんですよ、
あいつやな、今日見た、
そう、どこにでも今の時期生えてくる、で、もう大量に生える、駆逐されてなんぼの植物が、これだけの紅葉、これだけの実は風味があり利用方法がありっていうところで、ヨーロッパではハーバー使いですよね、言うたら、
ところ変わればですね、
そうで、この野草塾の講師として来てある方が山下智道さんという、通称ハーブ王子と呼ばれている方なんですけど、 その方がちょっと前、去年ですかね、何でもハーブっていう図鑑を、うんうん、ポケット図鑑280種ぐらい、
はいはい、
ハーブをあげてるんですけど、山下さんのハーブの概念が面白くて、うん、僕らがいわゆるハーブと思うハーブってすごい少ないんですけど、そうそう、
いわゆるね、ハーブ、
ハーブっていう概念って実は緩いんですし、
うん、
要は人間がその植物を有用にどうなんか使えるかみたいなところで、有用に使えてるものを基本的にハーブって言えると、
うん、はいはい、
だから何でもハーブになるよっていうので、そこら辺にある草から山に行ったら見られる草、花っていうのの紅葉と利用方法みたいなのをまとめた図鑑なんですけど、なんかね、そういう視点になってくると庭から生えてくる全てがおもろくなってくる。
そうなんですよ。
でそれって存在を喜ぶことやし、これもっと言うと、あのめっちゃ面白いなと思ったんだって、料理とリトの、
うん、
P135 ページなんですけど、自然と人工のバランスがちょうどいいところがええ加減っていう章で、
うん、タイトルがもう、
まあね、ちょっと重なりそうなんですけど、うん、そこで土井さんが、日本的な和食は何もしない、結果を望まないということだから、そのまま受け取ることを良しとしていますので、美味しいとかまずいとか関係ない
また言うてはる
っていうことを言うんですよ。
美味しいとか、
これ非常にね、そのまま受け取る、
非常にって言うの、
ここが一番自信あるね
土井さん言うけど非常に
何もしないっていうことは、ここで言うと、その刈り取らない、むやみ、
うん、
で逆に言うと、そこに別のなんか見た目がいいもん持ってこないみたいな作為ですよ、
うん、
そういう作為をしないで、結果を望まない、でこれはある意味見た目重視をちょっと超えてくるんですよ、
うん、
で見た目はなんか結果ですよっていう、
そう、料理で美味しさを気にするなというのと、庭で言ったら、まあ一般的なこう美醜の話での美しさを気にするなっていうのは一緒ってことやな。
結構似てんね。で、そのまま受け取ることを良しとしてる。だからこっから何が生えてくるか分からんけど、そのままを受け取りましょうと。でそこに美味しい、まずいとか関係ないよと。で、そのまま今年は雨が多かったから味が乗っていない、乗ってないなとか、ずっと日照りが続いたから野菜が育ってないから硬いなとか、それを感じることが今年の季節、今を味わうこと、そして自然と一緒に生きるということを、生活者は実践しているんですっていうところで、いや、これめっちゃいいなっていう、庭とすごい重なりますよね、やっぱり。
ジュルクレマンもできるだけ合わせて、なるべく逆らわないやっけ、うん、合ってるかな、
あ、そうです、
うん、って言ってるので、
の具体的なところって実は日本的な和食の思想なんですよ、
うん、
だから僕がさっき言ったように、庭っていうのは家庭料理的であるべきだなっていうふうに思ってる、うん、だから職業的な庭師を僕はやってるけど、そのいわゆる職業的な庭師は思んないと思いながら僕はやってる、
うん、それそんなやつが2人も働いてるから、ね、最初
大変だな それで、まあ、西田さんにちょっと話したけど、その福岡に行った時に、
うん、
まず月城にね僕は行ったんですけど、その月城の店の前に2つの鉢があって、
はいはい、
小ぶりの鉢ですよ、どこにでも売ってるあのレンガ調の、
うんうん、
レンガ調というかあの色よね、
そうそう、テラコッタ、
テラコッタ、ね、うん、テラコッタ色の鉢が2つあって、ちょっと浅い広い鉢、そこがそんな浅いちょっと小さめの鉢やのうっそうとしてて、
うん、いろいろ生えてる、
いろいろ生えてる、で平塚さんにこれ何ですかって聞いたら、いやこれお客さんで、その引っ越しする人がいて、今まで育ててたんやけど引っ越し先に持っていけないからっていうので譲り受けたもんって言ってて、で多分元々はなんか育ててたんやけど、平塚さんはそこに何もしてない、
うん、
ただ水をあげてるだけで、これと何もしないっていうのは違うんですよ、ね、うん、何もしないからって言って水あげないのと違うんですよ。
そうそう、
で水をあげるっていうのは言い換えると目をかけることじゃなくて、うん、手をかけることじゃなくて
気にすること
ね。そうです。で平塚さんが言ってたのは、いやこの間ムスカリ生えてたんですよ。ムスカリが生えてきた時はびっくりした、でめっちゃ嬉しかったって言ってて、いや僕これあちょっと新しい庭の感じやって思ったんですよ、うん、いやこれが庭の楽しみやみたいな、うん、でそんなことを思いながら野草塾に行った時に、最初そのちょっと山に行く前にみんなで喋りながら、その山下さんがみんながわからん植物とかを説明していく時間があったんですけど、うんうん、それ用に用意してきてたつむぎさんの鉢がまさにそういう鉢や
った。また同じようなのが出てきたな。
つむぎさんにこれつむぎさんが持ってきた鉢ですかって聞いたら、ちょっとそうなの、これいいでしょって、もういろいろアメリカ風呂だなってめっちゃ生えてて、1
日2回も合わへんからね、普通違う場所で。
ちょっと運命的やと思う。で、うわこれめっちゃ面白いって、でちょうど僕その旅で持ってきてた本がこの本やったから、料理と似たやって、でこの本ちょうど出たから、これ結構庭と、まあ、料理食事つながるな、僕がやっていきたい方向性の庭に、庭の根本の食事とか料理って、うん、特に家庭料理ですよね、うんうん、あるなと思って、でそれが結局だから飽きない、
うん、
そのでこれはね、建築家の藤森照信さんっていう方と、うんうん、もう一人、磯崎新太さんだったかな、うん、があの建築家二人なんですけど、あの庭について話した一冊、うん、でちょっとタイトル忘れたけど、なんとか庭談義みたいな、
うんうん、
でこれの冒頭に藤森さんが庭について喋ってて、例えば僕は建築を見た時は、あ例えばこういうとこにこういうやり方でやってるんやとかって言って、最初はすごく真面目に見るんやけど、一通り言語化できたらそれ以上は見ないですよ、
うんうん、
っていうんですよ。ただ庭はなんかずっと見てても飽きない、
うん、
でそれは言語化をちょっと阻むようなところがある。だから逆に言うと庭論っていうのがそこまで発達してこなかったんではないかっていう話をしていて、うん、
庭園論はね結構あるにしても、うん、
もっと広いことを含めた庭論っていうのが発達してこなかったのは結構そういうところがあるっていうので、言語化を阻むっていうのはちょっと人間をある意味超えてるところが、作為じゃないところが多すぎて
散漫になるな。
そうそう、だから日本料理和食でいうと何もしないで何なら終わってしまうんですよ。あんまり語るとこない、
うんうん、
かえって作為工夫がいっぱいあれば語ることはいっぱいあるんですよ、
うんうん、
もうそうじゃないんだ、だって結果を望まないから、むしろ過程を楽しむ、
うん、
存在を楽しむ、あここはちょっと符号、
うん、
重なってきてるよっていう、
もうするしないの話はいろんなところに出てきますからね、脳、ね、にも出てくるし、それこそ、前回は人類大変化計画、うん、読んだけど、まあ、その前にやっぱり土式書いてるから、うん、土式の中にはやっぱりするしないの話が、
うん、
耕さないのお子が、うん、っていう章で、するしないについて、人間がしないことで他の生き物がするっていう、あの土井さんはさっき人間が意図してつけた味ではありませんっていうところで他の微生物が、作ったり、まあ味噌か、味噌とかお漬物とかそういうものについて話してたし、多分生け花にも多分結構するしないが大きく関わってくるかなと、僕らはすごい尊敬してる熊本の歌人の坂村さん、ハサミ1回しか入れない、
そうそう
言うし、まあ、それは 最低限のするの話であるし、
あとやっぱ剣山使わない
とか、剣山使わないとかね、
めっちゃ久しぶり
で、僕はね、あの何とか言うとか言う行けば基本的に見てられないんですよ、
はいはい、
作為だらけでどうだみたいな。でこれ料理もそうで、土井さんが言うんですよ、その作者が残っていてはいけないと、盛り付けがバーンって出てきた時にどうだ感があったらその人を食べてることになるっていう言い方をするんですよ。
すごいこう料理とかもね、あの、まあ、極端な言い方をするとすごく手垢だらけに見えてしまう感じが、写真にもあるよ。
ああるね、
すごいやっぱりあの、まあ、せやな、まあでもこれはでも一口に加工って言ったら語弊があんねんけど、そういう手垢まみれの写真、いい手垢と悪い手垢があって、うん、なんかそういう風なのが見えてしまう写真も大いにあるかな。
なんかそれでね、これをちょっと言葉で修練させると、
うん、
その一汁一菜で良いという提案の123ページにあのお作りの話が出てく
るんですよね、
はいはい、で料理を作る同じとこに目指してますけど、料理を作る、まあ作成の作ですね、うんうん、いわゆる普通の作るですよ、
うん、
料理を作ると書いてもあのお作り、まあ、あの人造人間とかの
像ですね、像ね、
作るとは書きません、作る像の方、作るという字を当てるのは酒や味噌の醸造であって、通常人間が作り出すことができないものにだけ作るとします。でね、庭って作庭と造園の2つ
ある。
だから僕は積極的にというか、ここは造園なんやっていう、
そう、
でそれをちゃんと意味を分かった上で造園って言っていくんだけど、
むしろ造園っていうからにはっていうところ、
そうそうそう、うん、
造園っていうからにはやっぱり俺ね、やっぱ作為っていうのはその決して消せないと思うし、うんうん、でね、まあそれがないことには何も作れないんだけど、それをやっぱり自覚してるかどうかっていうのが結構大きな境目で、
いやだからそれこそさっきねクックドの話をしてたけど、
うん、
その作為が溢れてるもんってクックドされないね、
うん、
自分が勝つから、
うん、
でもなんか出てきた時に、あこれこのちょっと流れに合わせようとか、まあ、土井さんで言うと例えば盛り付けは引力だっていう話をするんですけど、うん、こう盛り付けるじゃなくて引力なんですよ、あ落ちるのを私は持ってるんですよ、
エルンスト
エルンスト
エルンストはコラージュで、コラージュってまあちょっと話ずれて申し訳ない、でもいい、まあ、コラージュっていうのはそういうダダとかシュルレアリスムの時に生まれてきた方法やけど、あれはやっぱり偶然っていうものを目に見える形にするっていうのが第一の目的で、それこそもともとこういう絵を作ろうって決めてスタートするもんじゃない、うん、まずある一つの断片を選ぶところから、その選択が次の断片の選択に直接関わる。だから A っていうものを断片をまず選んだら、A を選ばなければ選ばれなかったはずの B っていう断片の選択にそのままスライドするっていう。
いや、古い吉吉やん。
え、そうなんですか。
古い吉吉やん。
土井善晴はエルンストで、エルンストは古い吉吉じゃない。
だから、古い吉吉は土井善晴。
そうなんや。
いや、土井さん、土井さんじゃない、古井さんも、あの人、要は、なんていうか、プロットがない。
うん。
自分が書いた1行がその次の1行を呼び込んでくる。だケツ決まってない。
エルンスト
いや、さっき言うたからな、エルンスト。これね、中島さんも参加されている人類の未来研究センターやったかな、
はいはい、
の、まあ、僕らが好きな国分光一郎さんとか、
うん、
あと、まあ、これから読んでみたい伊藤麻さんとか、
うん、
あと若松英輔さんとか、うん、らが集まった中に磯崎健一郎っていう小説家の方がいて、
うんうん、
みんな東工大の教授なんですけど、 まあ、実作者やりながら教授やってる、文学の教授やってるんですけど、この人も同じこと言ってたんですよ、うん、そのいや小説って作者が書いてるもんじゃないですからねって言うんですよ、
はいはい、
その小説が主語が違うんです、作者が書くんじゃなくて、うん、小説に作者が従うの、主体は小説なんです。このなんか出てきたもんに対して人間がどう振る舞うかの連続が結果として小説にな
って、うん、でさっきの料理の話でも人間が料理をするけれども料理によって人間は料理されてきたわけだし、それを造園に当てはめると人は造園をするし、人は造園されさせされなければならない、作った庭によって人間は造園されるわけです、まあ、あんまりハマらんけど、あんまかっこよくないですねこの言い回し、まあ、
言い回しはかっこよくないけど、
まあ、でもそういう解釈はできる。
で、まあ、これのだから気持ち悪いのはだ結局受動と能動でやっぱ語りすぎてしまうところということで、受動体ですわ、
はい、ですわ。
その能動は自分する、受動がされる、でも中道はその誰がするされるっていうことを重視するんではなくて、ある過程の中のうちにいるか外にいるかっていうのが中道であるので、だから庭を作っている時は僕らは造園の過程の中に、料理も
そう、
料理の過程の中に、
小説も
そうです、小説を書くっていう過程の書かれていく過程の中にたまたま手を動かす作者がいるっていう、う
ん、あらゆる創作活動って基本的な図式はそうなんだけど、どうしてもやっぱり、ね、するされるの話、作るもの作られるものっていう話に絶対なってしまうので、
だからいかに良き器になるかみたいなところが、うん、結構どの業界って言うとあれやけど、どの領域にもやっぱり、うん、あこの人すごいなと思う人は大体そういうことを口を揃えてるか言いますよ。
でもまあ中道体ってまあすごいそういう意味では便利な概念で、なんかそれを、うん、まあ、その視点でいろんなものを見ることによって、うん、なんか庭で言うと単純にやっぱりあのすごく平たく言うと距離を置いて見れるから、
はい、
なんかあの勝手にそこから、生まれてきたものに対して自然と目が行くとか、そういう、まあ、料理でもそうか、なんか目の前で起きてることに、そう、あ、いや、うん、分かんない、繋がるかな、
お、出た
出た西田メモ、これね、豆さんと豆さん、季節と稲荷豆椿の豆さんと料理について話した時の覚書なんですよ。
覚書がこういう書き方するんだよ。
そう、なんか、ね、
手紙みたい
な。あ、あ、僕が作るということにおいて料理っていいですよねって言ったらしい。
作るということにおいて、
うん、作るっていう話をしてたんやと思う、なんか、で、あ、料理っていいですよねって言ったんやけど、なんか俺はそれはなんか食べることっていうのが日々欠かすことができず生活引いては生きていくことと分かちがたく結びついていながら、大掛かりな準備がいつも必要なわけでもなく、ふと思いついた時にすぐに取り掛かれる手軽さや物言わぬ素材と対話するある種の神聖な空間が瞬時に立ち上がってくる面白さ、他には実際にそれを食べる食べさせることに常にある幸福、かっこ口の福とも書いてます、幸福といったことが混ざり合ったものを一言でいいですねって言ったみたい。細井さんはそのいいですねを受けて、料理はサイクルが早いって答えました。だから残らないっていうことも言ってた。で、僕は庭を作ってからそこからさらに手入れを繰り返して育ったり増えたりする生き物を思った。植物主に木に対して施す剪定には未来を先取りする視点があるという言葉が口をついていたって書いてます。そうそう、未来を先取りするということは庭師にとっての時間の捉え方そのものなのかもしれない。予想できない出来事の連続が瞬間瞬間で立ち現れてくるのではなく、過去現在未来に至るまでを一つの流れと捉えるような視点。でもそこで料理も同じだと思った。調理後の全く変性したもの、つまり少し先の未来を先取りしながら素材の変化に手を添えること、
動きを尊重すること、つまり性を尊重すること、みたいな話を書いてますね。あ、ほんで細井さんが、料理は食べたら人の体になって残り続けるんだっていう風になんかすごい気づいたように言ってました。で、料理も流れてる、庭も流れてるね、みたいな話をしてて、で、作り手の行為の作用する未来の射程が少し違うだけで、作り手の行為が未来を先取りしていることに変わりないと思ったって書いてます。なんかこの辺ちょっとややこしいんですけど、さっきの話とどう繋がってくるかな。
さっきね、何話してたか
忘れちゃいました。俺も話してるうちに忘れちゃった。
なんか、あの、僕ね、マメさんの話出てきたから、あれやけど、マメさんの料理、一つ特徴って、まさに心地よさなんですよ。で、この一汁一菜で良いという提案にも、どこやったかな、美味しさ以上の何か心地よさっていう言葉が、じゃあページ数を頑張って示そう。どっかに書いてたからね。P18 ページ。
P18 ページ。
久しぶりに出たの。私長女
なの。この章のタイトル。
はい。
まず。自分の体を信じる。
はい、
めっちゃ生態でしょ。
そうですね。
で、ご飯や味噌汁を美味しいと感じて受け入れるのは私たちの体です。ご飯を食べ味噌汁を飲んでいるとき、美味しさ以上の何か心地よさを感じていると思うのです。
うん、
僕ね、ほんまに豆さんに感じるのがこれで、
そうです
ね。で、あともう一個ね、ちょっと書いてるんですけど、体は鈍感ということでもないですが、すぐには分からず、食べ終わってから感じる心地よさのような感覚、体が綺麗になったような気がするというあれです。
多分この本を読んだからか、よくそういう表現をね、しちゃう。
これを、僕は有時間的っていうメモをしてるんですけど、その未来を先取りっていうと、未来にスポットが当たる、まあ、当てたいんだけど、どっちかというとその未来も含めた現在みたいなところなんですよね、本質は。で、この物事を有時間的に捉えるっていうことが、一つさっきの話で言うと庭師の習慣だと思う。
そうな、だから俺はそれを過去現在未来に至るまでを一つの流れと捉えるような視点って書いてたから、それはなんか有時間的っていう一言で言えるわけだね。
で、僕が初めて豆さんに行った時に、その空間なり料理の一つ一つを感じて、最終的に思ったことが、あ、ここはこれからのカスカやなっていう直感があったんですけど、今僕が庭っていうことに至ってやっと繋がったんちゃうかなって、料理と庭の関係性、つながり、いや、この何やろ、心地よさ、もうなんかこれ多分これからのかすかやなっていうのが、まあ、これはもう僕の個人的な考えなんですけど、なんかこれを読みながら改めて、あ、そうや、あの時の感覚ってここに来てたんやっていう、まあ、指摘感動、
そういえばそうやったなっていう感じがめっちゃあるな。よく考えたらすごいこう、なぜか豆椿にすごく惹かれてたし、で、あそこにおけるこう食べる体験みたいなのをすごく自分たちがやろうとしてることに近いものとしてすでに受け取ってた感じがあって、
だからそういう経験が、経験っていうか、まあ直感なり実感があるから、自然とそういう庭に行くよねみたいなところ、人間の食べるは競争的な美味しさだけを求めているのではない、無意識の体はそれをすでに知っており、 穏やかな心地よさとしてゆっくりと脳へメッセージを伝えています。
うん、
無意識の体ですよ。で、僕は
無意識、
まあ、ずっと月白にてっていうのを続ける中で考えてきたことがあって、健康イコール環境だっていうことを考えてきたんですけど、その人間が健康になるっていうことと、環境が何て言ったらいいか回復していくっていうことは重なる、大いに重なるっていうことを思ってた。で、その最初は両方やったんですよ。言葉の例えば体に優しい、地球に優しい、
うん、
なんか健康、なんかちょっと今パッと出てこんくらいだけどあの、ね、健康っていう言葉の使われ方と環境っていう言葉の使われ方と結構似てるんですよ。
はいはい、
まあ、健康のためとか環境のためとか素朴なこともあるし、
うん、
でどっかどっちとも他人事やね。
はいはい、
健康に気を使う、環境に気を使うとか、
うん、
え、お前どこにいる
確かに
そう。で僕はこのズレこそが実は環境問題の根本的な原因だと思っていて、うんうん、その健康イコール環境ってならないことが環境問題の根本的な原因。
はいはい、
で僕これ面白いなと思ったのが、44ページぐらいだったんだけど、合ってるわ、
さすが。
よく食べることはよく生きることっていう章で、
うん、
冒頭ですね、
うん、
食べることで私たちの体質は作られる、体質即食物だと医師の秋月真一郎さん先生は言いました。人が健康でいられるためには環境が重要ですが、その環境というのは太陽、空気、水といろいろ考えられる中でも食べ物がそれを代表しているというのです。来ません。
来ます。
なんかね、だから体質即食物であり、うん、食物は環境なんですよ。つまり体質即環境なんですよ、
うん、
で環境問題の原因は環境問題を他人事だと思ってしまうその体質の鈍感さというか、
うんうん、
もうここに行く上も断絶がある、切れ目がある、切れてるから改善されない、
うん、
あでね、まあこれね、まあ、ちょっと留保したいっていうか、土井さんはこの料理とリタで地球は自分だみたいなこと言う、
あ
自分は地球だ、
うんうん、
地球は自分だ、で僕なんやろな、その地球っていうことへの、まあ、アレルギーみたいなとこあんの、
はいはい、
言葉へのね、
うん、
でも考えてることは一緒やけ
ど、そうスケールでかいもんね、
そうそう、いやで何やろな、地球は自分だ、自分は地球だとか、まあ、すぐ宇宙持ち出す人いると思うんだけど、うん、それは何やろな、分かんねん、言いたいことは分かるしそうなんやけど、何やろな、言い方って大事、
そう、なんか物を大きくするときにやっぱりね、急に大きくしたら無理があるから、
で特にその分かる人は分かるんやけど、分からん人は余計分からんから伝え方すごい大事だって言って、
そうだな、
で僕はそういう言い方はしないけど、でもこの食べ物がその環境を代表してるっていうのは結構いろんな眼畜を含んでる、
うん、
で僕はガーデンコーヒーの話したのもそうやし、
うん、
人間にとっての環境っていう意味での食物っていうこともあるし、
うん、
だそれが料理につながり、庭につながり、環境問題につながるのはやっぱり当然のこと
です、うん、
なんか、まあ、何を言いたかったかっていうと、別に何を言いたかったわけではないんだけどその、で結局 だよな。それもこれも無意識の体がそれをすでに知っているんですよ、
うん、ああそうそう、それにつなげて喋りたかった。まだある？
いや、ない。
あ、無意識の体っていうところでこう普段無意識に出会う場所っていうのが実はすごい限られてるというか、あの、あんまりなくて、だから料理とか、料理って多分一番身近なのかもしれない、そういう無意識に出会う場所として。その
無意識に出会う、
そうそう、なんか辰巳よし子さんはそのまあ歳を取ったらその我が抜けてきて、料理において何を大事にされてますかって言ったら、その食材に応じること、応えることって言ってて、で食材に応えるには応えるだけの技術がいる、まあ、これはまた別に置いとくとして、とにかくまあ食べ物素材に応じる、応えるってするのは多分ね意識でできることではないっていうのは、食材の声に耳を傾けることですって言ってたので、これである程度無意識のレベルに踏み込まないと、あの体が勝手に動くってことでしょ、
はい、
だから料理っていうのは割とそういう自分の無意識に対してすごく開かれる場であって、造園にも多分そういう部分があると思う。あのそれこそ剪定にもあるかな、うん、だからそれを重ねていくと、あの作為っていうのから少しずつ離れていって、そういう、無作為を受け入れることができるようになったりとかするのかなっていうので、そうそう、無意識の体っていうのは割と何て言うかな、無意識の体になるように意識しないといけないみたいな、だからそのために料理をするとかっていうあの動作なり行動とかが求められるみたいな風に思ったかな。
そのように思ってくださいっていうことですよね、意識してください、うん、
そういうのに意識してください、
まあ、この心地よさのような感覚のちょっと後には、まあ、どうも脳というのは体と反対の方向を向いていることがあるように思います。この頃は脳に騙されるな、あまり脳を信じてはいけないと思っていますっていうことを言っていて、で声帯っていうのはその方向を揃えることなんです。
脳の向いてる方向と体の向いてる方向を揃えること、
そうです、うん、あるいは体からっていうのが声帯の考え方、う
ん、さっきの恭平さんの料理やな。
あ、そうです、
うん、
で実は自分の体を整えるっていうことが、つまりは環境問題につながってるって僕は直感として思ってる、
うん、
でこれを論理的に説明しようとすると多分できる、
うん、
今日の話をそれなりに整理したら、
うん、そう、そういう風に組み立てれば、うん、
だからね、なんていうか僕さっきもね生産者消費者に庭師加えようみたいなことも、庭師を生態的に見てるんですよ、
うん、
とかあと育てる人、まあ、さっきの料理の辰巳よし子さんで言うと食材に応じるみたいなとか
って、うん、
なんかそうやって向こうの体を見るみたいなことや
から、はいはい、向こうってその対象、
そうです、
うんうん、
で庭も結局ある植物を育てるためにはその周囲の微生物まで含めていい状態に持っていく、
うん、
それはいろんな生き物がよりよく働ける、生きられるっていうことを考えるってことなんですけど、うん、庭師って生態師ですよ、
うん、
そういう意味では。で、そういういろんな生き物がより生きられる場を作る、で、その場によって自分も作る、 で、そういうことを僕らはめっちゃ散々今日語ってきたけど、実は無意識の体はそれをすでに知っていると、
うん、
だから例えばさっきつむぎさんの庭の話をしたけど、僕は新しいとは思わなかった
んですよ、うん、
あ、まあ、ここにも
みたいな感じやな。そうそうそう、うん、
別に新規性とかもなくて、
自分たちもそういうことを考えてる以上、やっぱりそういう人に出会うといつも嬉しい。で、まあもしかしたらね、ラジオ聞いてくれてる人の中にもそういう人がたくさんいるかもしれないので、なんかね、そういう、あ、そうそう、なんかあのスタンド FM の方はレターとか言って、あのなんかお便り的なのが簡単に送れるみたいなんで、あのなんか送ってください、よかったら。あのそれにお答えできる何かがあれば、また次回以降でお話ししたいと思います、
うん、なんかこう祈りっていうことを最近うっすら考えてるんですよ。
僕結構、まあ、アレルギーっていうほどじゃないけど、ちょっと扱いに困る言葉です。
ああ、まあまあそうですよね、
うん、
で、なんかすごい面白いなと思ったのが、あの123ページ読むと、お料理と人間との間に橋を揃えて横に置くのは、自然と人間、お天道様から生まれた恵みと人間との間に境を引いているのです。私たちはいただきますという言葉で結界を解いて食事を始めるのだと考えられますと書いてます。そうなん
だ、うん、
いやこれも結局は思ってくださいの話なんだけど、なんかね、祈りがね、すごく気になってるんですよ。で、それは僕はね、願うと祈るは違うんよ。
そうやな。
だから僕が祈るっていう時に感じるのは、何かを祈るっていうよりかは、単純にいつもの日常生活の中で最も静かな時間みたいなイメージ。
祈り
祈る時ってうるさくないや
ん、うん、
だ例えばこう、ここに書いてあることで言うと、橋を揃えていただきますを言う直前ですよね。これ静かな時間、
うん、
とか何やろ、あ、例えばね、157、ああ、この P157 ページのお膳を使う楽しみ、
うん、
これもお膳っていうのが、お膳の縁が場の内側と外側を区別して結界となる、
うん、
結界って普段使わん言葉でしょ。
そうやな、
P157 ページ、なんかね、そのスイッチというかね、
うん、
スイッチが気になる。
そのある意味での神聖化されるスイッチってことやろ、
うん、
神聖っていう言葉もまた難しいな、扱いが。どうしてもこう宗教的な色を帯びてくるでしょ、
うん、
祈りもそうだね、
うん
うん、難しい。
で、もう一つ、
うん、
167ページ、これ僕結構泣きそうになった、
うん、
で、まあこういう一汁一菜から始まる楽しみっていうところで、まあいろんな季節ごとの楽しみ方を挙げながら、
うん、
最後にこういう季節の楽しみを食べるときは一言添えると良いでしょう。初物のさくらんぼよ、今年のカツオは美味しいね。フキノトウの苦味は薬になるの。おばあちゃんからトマトとナスが届いたよ。旬はやっぱり美味しいね。今年はまだタケノコを食べてなかったね。食べとかもったいない。これで白菜漬けも食べ納め。もう来年までないよ、といつも毎年声に出してください。なんかね、 これも祈りやと思う。
これはそうやな。
祈りで言うと祈りと
祈りと
祈りの言葉、
うん、
でも別にこれ何かを祈ってるわけじゃないな、うん、なんかあっていうことで何かを願ってるっていう感じでもない
ではない、うんうん、
なんかね僕は今あの素朴にお膳が欲しい、
はいはい、いやなんかそういう祈りは大歓迎っていうモードに今なってて、
いやあの、うん、なんか僕が一個思ってんのは自分で自分が嫌なんだけど、あのご飯を食べるときに携帯にたなってまうの、
うん、
でこうなんか見ながら食べたりとかちょっと見てからまた食べるみたいな、
うん、
がすごい嫌なんやけどやってまうみたいなのがあって、
はいはい、
これ祈りの問題やね僕からしたら、
うん、静まってない、
そうそう、あとスイッチが鳴ってない、ね、
あ
ぐっちゃぐちゃやね。
なるほど。やったらその食事と食事っていうのを割と日常の中で切り離したいわけ、その感じとしては、うん、
で僕は結局どうやって意識を持つのみたいなところに祈りがあると思
う。
そのこれはこういう人たちが作ったみたいなことを、
はい、
携帯見ながら食べてる時って考えてる。
そうやな。
でもせめてそういう食事の時、食事の時はそういうことを意識する時間にしようみたいなことって祈りやと思う。
うーん、
祈りかな。
いや違う違う違う違う、そう、それ稲荷や発音は。
じゃあ稲荷や。
それ稲荷じゃないよ別に。
稲荷が気になる。
稲荷知らんのか。
パパ、
え？
うるさなってきた
から。そうやね。だから心配やね今日の録音。祈りね。そう。そうやな、じゃあ僕が苦手な祈りをちょっと言いましょうか。
はい、
あの写真家の浜田秀明さんは好きなんですけど、
はい、
でも若干やっぱりなんか合わないというか、うん、それは俺とは違うなっていうところが結構繰り返しあの人が言うのは、写真は自分にとって世界はこうあってほしいっていう祈りなんですっていうふうに言うんやんか、
はい、
でも俺はそれはやっぱ願いやなっていう、あくまで個人的な願いであって、なんかそういう祈りの使い方は俺はあの何やろ引っかかる、
うん、
なんかそれを祈りって言ってしまうとすごい個人的な願いを極度に神聖化してる感じがして、主語もなんか拡大してる感じがするし、急にそうやって大きくなった主語が自分の中に入り込んでくる感じが気持ち悪くて、そういう祈りはあんまり好きじゃないんですけど、逆に好きな祈りについて最後喋ろうと思って今探してるんですけど、あ、ありましたね。パパ You are crazy より、
はい、
2人が食事をしています。また食事ですね。僕の父が瓶シチューの入ったボールを2つテーブルに置いて、僕たちは椅子に腰掛けた。僕の父が両手を合わせて頭を下げたので僕は驚いた。どうしてそんなことをするの？神様さ、時々神様に話しかけようとしてみるのは賢明なことだと私は思うんだ。 OK。 僕の父は30秒くらい何も言わずにいた。それから彼は言った。アーメン。あなたは祈ったの？そうだ。あなたは何て言ったの？私は知らんね。何も言わなかったんじゃないかな。さあ食べよう。この祈りがめっちゃ好きです。これ静まってますよね。
そうです
ね、うん、
静まってるし、
これ願いじゃないんですよこの祈りって。
ちょっとね、今思い出したことで言うと、 あの谷川俊太郎さん詩人の、
うん、
の詩の定義だったかな、うん、歌ですね、詩の定義静かな言葉なんです
よ。あ
で逆に言うとうるさい言葉っていうのは俺が俺が私が私がっていう文章はうるさいで、詩っていうのはそこで言うとがが薄い、
抜けてん、
抜けてん、
作為ではない。
そうそう。でさっきので言うと器なんですよ。でやってくることを受け入れるっていうことなんですよ。でそのために、そのために静まるんですよ、
うん。
器になるっていうことで、で僕は例えば料理の時の祈りっていうのは。やってきたものをあやってきたなみたいな感じる時間かなっていうふうに思ってて、
そうですね、
だからそのハマパイのこうあってほしいっていうのはマジで願いやし、
そうやんな、
勝手に願っててくれって感じやし、せっかくいい写真撮るのにちょっと残念なキャプションやなって正直思ってもらうから、
そこだけかな、
だからうるさいと思います
、うん、
そう、
うん、
うるさいね、谷川俊太郎的に言うと、
うん、
なんかなんやろうね、その黙ってたらいいのに、いやほんまに、
う
ん、
いやまあそれやっぱ写真家は特に言われると思う、そのごちゃごちゃ言わんと写真撮れと、でもまあ僕は言いますよって言ってて、まあ俺浜田さん、
あその有志性は好き、
そうそうやし、あの言えてることもすごく多いから共感もするし、ただそこだけ合わない、
うん、合わないっていうかちょっと履き違えてるかな、
だからまあ願いと祈りがちょっと混ざってしまってるなって、
なんかねそういうことを僕はなんかね結局ずっと習慣のことを考えてるん
だよ、うん、
で祈りも習慣として捉えて
る、うん、
ってなった時に別に手を合わせる合わせないとかはよくて、
うん、
自然と合わせてまうみたいなことはあるんだと思うんだけど、
う
ん、なるほど、だからそれ料理食事っていうのは僕の今の関心でいうとそういう習慣であるし当然です、うん、で逆に言うとそれ以外で祈りの時間ってそれこそ宗教だ、
うん、
むずない、
むずい、あ、うん、あ俺一個だけあって、
うん、
仏壇が好きなんですよ、
あ、はいはいはい、
自分家の、
はいはい、言ってたね、
そうそうそうそう、一応俺は会ったことないけど自分のお姉ちゃんが入ってて、うん、でそうそう、どんだけ忙しくても朝こうご飯を、
はいはいはい、
何よりも先にお供えするで、まあ手を合わせるんですよいつも、でもその時にやっぱり何も言わない、さっきのパパの言葉で言うと何も言わなかったんじゃないかなっていう感じ、ただすごく静かです、自分の内側が、だからこういう時間を持つことっていうのがすごく大事だっていうのは実感としてある、でもそれこそそれが習慣やからいいのかも、
うん、なんかねその、うん、習慣祈りっていうことが、あるいは料理っていうことが抜け落ちる日常っていうのは、まあ最後岡清の言葉で言うと無明なんじゃないか、
うん、
生存競争そのでしかねではなくて、なんかね、まあ、この生きていることを味わうとか感じるとか不思議に思ったりっていうところに、っていうところを何やろな、牛が痛くないっていうかね、
うん、
やっぱ忙しかったりすると結構そこ薄れんのよ、
あそれを
失わないようにしようとすることが祈りなのか、
うん、僕は今まで結構プータローやってたから、うん、暇やったからね、あんまりその世話しい気持ちにならずに住んできたけど、うん、まあやっぱ就職したし結構感じるのよ、
うん、
うるさいなって自分が、
うんうん、
なんか静かにしたいっていうところに僕はやっぱコーヒーもある、
うん、
入れる時間とかで、あえてめんどくさい寝るドリップ、寝るドリップって、
うん、
物にもよるんやけど、僕が買った寝るドリップは、あの寝るとハンドルが一体になって届くんやけど、
うんうん、
これ付け替えるとき、その刺繍されてない、
で
刺繍をほどいて、でまた新しいの付けるときは刺繍で付けなか
った、はいはい、
めっちゃめんどくさい、
めっちゃめんどくさい、
でも僕はそれを選んで、
うん、
これは祈りなんです
、うん、
そういう時間を持つみたい、あの付け替え式もあるんやけど、
うん、
あえてちょっとそういうことをやってみようかな、
そういう静まるための時間を、まあ振る舞いもか、振る舞いを通してそういう静まるための時間を持とうとすることやな。
そうそうそう。で最後ね、じゃあこれで終わりたいと思いますけど、庭の語源っていうところで言うと、庭っていうのはもともと祈りの場だった、そういう神を祀る場っていうのが古来から、要はひらがなの庭ですね、
うんうん、
その中国から漢字庭っていうのが入ってくる前からのひらがなの庭の本来の意味は、
うん、
祭儀をする場所、神に祈る場所っていうのが元々の庭で、僕らが言うてるその能の派生としての庭っていうのは語源的に言うと園なんです、
うんうん、
でもう一つ島っていうのがあって、うんうん、これちょっと何か正直忘れた、
うんうん、
けどそのどれでもない島この3つが今どれも庭って呼ばれる一言で、まあ、冒頭にねその動きによって生まれる場、まあ、料理でいうと心の牙みたいなことも言いましたけど、場っていうのは実は庭って呼ぶ、
うんうん、
で場っていうのは元は庭なんです、
うん、
庭っていうところから来て今バーって呼ばれる、なんかね繋がってる気がするんですよ、
うん、
っていうちょっとこうふわっとした感じで、
そうなんか神様に祈るっていうと、
あ、まあ、
どうしてもねそうなるから、でもその外からやってくるものを受け入れる場ってことでしょ、
う
ん、
あ、そうです、
だからそう自分が器になるための場であるし、うん、まあ、料理も外からやってくるものを受け入れるっていう動作、行動であって、まあ、それが中心となって食事があるわけやし、うん、なんかふんわりしてますね、
まあ、結論っていうことではなくて、
そうそう、またまたね絶対あの料理について話すこと多分
あれでしょ
う、うん、必ずあると思いますから、
でまあ祈りもそうですし、
ね、うん、まあ、でもなんか祈りの意味がはっきりしてよかったな、俺はなんかちょっと好きじゃない言葉やったから、
あ、まあ僕もちょっと半分むずがゆい、
うん、
やっぱ難しい言葉ではあると思う、うん、そのうん、
うん、そうやな、
祈らなあかんみたいな雰囲気もあるしね、
はいはいはい、
それこそ今日は3月13日か、うん、2日前はね、まあ、
11日やったんで、
そういう祈りをせなあかん空気みたいなこともあって、逆に祈りがを遠ざけたいみたいなところとかもあったりとか、うん、あって、でもなんかねもうちょっと日常のことでいいと思うんです
よ、うん、
家庭料理的に祈りっていうことも、
うんうん、
あるんちゃうかなっていうところで、
はい、
まあ 次回予告はもう分かりません。
ちょっと謎ですね。
あの僕らねちょっとこれから忙しくなりそうで、
はい、あのまあでもあの雑談でもいいからやっていきたいとは思ってるんですけど、今日もとにかく俺は収録のこの音の具合が心配やな。撮れてるかな。周りがうるさすぎたらごめんなさい。ちょっとね
それこそね祈りが足りない
俺らがどうこうできる問題
加担してるからねこのボリューム。まあそんなところで訂正第2回、庭師が読む一汁一菜で良いという提案をこれにて、お仕上がりとしたいと思います、
はい、ね皆さん明日じゃない、いやちょっと待ってこれラジオでリアルタイムじゃないから良い週末をって言ったってすごいずれるわけだよな、
ねう
ん、まあまあでもそういう気持ちでしたということで一応言っときます。良い週末を、
はい、良い一日をお送りください、ありがとうございました。
ありがとうございました。